Hello everyone! 皆さん、こんにちは。ナラドット FM ロミオ・シャナハンです。本日もファンファンペラペラタイムの時間がやってまいりました。この番組、ファンファンペラペラタイムでは、毎回簡単で便利な英語のフレーズを私、ロミオ・シャナハンと一緒に学び、生きたおしゃれな英語を勉強していきましょう。はい。それではですね、本日も早速内容に入っていきましょう。よろしくお願いします。では、まず前回のおさらいからね、いつものようにやっていきましょう。前回のおさらいです。前回のテーマが、様々な、How are you? でしたね。まあ、How are you? お元気ですかとか、まあ、挨拶によく使われる表現ですね。皆さんご存知だと思います。ですが、まあ、普段使いする表現ですから、まあ、当然、もういつも言うように、ネイティブは様々なバリエーションを駆使して、挨拶をしてくるわけですね。この How are you? これを知ってるだけでは、はっきり言って、十分ではないかなと思います。ですので、この How are you に代わる挨拶、もう本当にネイティブによく使われるものを、5つに分けて勉強しました。それでは、先週のおさらい、様々な How are you、 これを、おさらいしていきましょう。よろしくお願いします。ではまず前回のおさらい、1つ目です。1つ目の How are you に代わる表現、これが How is it going? How is it going? はい、 How is it going?まあ、よく省略して、How's it going? と、聞かれるんですけども、これはですね、本当にもうカジュアルかつフレンドリーな、まあ、調子どうっていうね。まあ、あんまりフォーマルな場では、まあまあまあ、仲いい同僚同士だったら、まあ、使うんですけども。まあ、ちょっと上司とか、まあ、目上の人にはあんまり使わないでほしい表現ですね。ですが、まあ、カジュアルかつフレンドリーな、まあ、表現ですので、本当に皆さん、海外とか行ったらね、本当によく聞くと思いますので、ぜひ覚えておいてください。こちらの表現ね、How is it going? もしくは How's it going? と省略されることもあります。絶対覚えてください。まあ、ついでに教えますと、これと同じような意味で、How are you doing? How are you doing? はい、こういった表現もありますのでね、How are you doing? これも合わせて覚えていただいたら、もう、Perfect だと思いますので、ぜひ覚えておいてください。はい、一つ目さらっと終わりましたね。ちょっと先週5つあったんで、ちょっとゆっくりしてる暇がないのでね、お許しください。それでは、先週のおさらい二つ目に参りましょうかね。先週のおさらい二つ目です。二つ目の How are you に代わる表現、これが How do you do? How do you do? はい、どうでしょう、まあ、聞いたことある方これもいらっしゃるかもしれません。 How do you do?はじめましての場面でよく使われる挨拶ですね。ただ、まあ、ちょっとあんまり聞かなくなってきたかなっていう印象はありますね。個人的には。おそらく、まあアメリカ人の友人も言ってたんですけども、まあ地域によっては少し古い表現になりつつあるんですかね。もう最近はあんまり耳にしないですね。ただまあ古い映画とかアニメとか、ね。私よく好きで見てるんですけども、それを見てるとまだまだ聞きますし、まあ年配の方とかのね、今でも使う方いらっしゃいますので、まあ覚えておいて損はないと思います。 How do you do? 初めましての場面でよく使われる表現ですね、まあ、How are you? に近い表現です。ぜひ覚えておいてください。 How do you do? はい、まあ別に使うこの、まあ別に使っても問題はないと思いますけどもね。はい、それでは、先週のおさらい、次三つ目に参りましょうかね。先週のおさらい三つ目です。三つ目の How are you? に代わる、表現。これが How have you been? How have you been? はい、どうでしょう。How have you been? 元気にしてた?という挨拶です。結論から言いますと、元気にしてたという挨拶です。まあね、How have you been? まあ、直訳しますと、どんな感じだった、最近どんな感じだったみたいな、意味になりますので、まあ久々の挨拶時、まあしばらく会ってなかった人なんかには、ちょうどいい表現かもしれませんね。How have you been? 元気にしてましたか？会ってない間どうだった？まあ久々の挨拶の時に便利です。ぜひ覚えておいてください。例えばまあこれ文章にしますと、It's been a while. How have you been? It's been a while. How have you been? なんていう表現、よく聞きます。It's been a while.、久しぶりだね。A while. で、まあ、ちょっとの間という、 意味になりますので、It's been a while。 これで久しぶりだね。 How have you been? 元気にしてましたか?っていう、まあ、久々に会った時の、定番挨拶になります。ぜひ覚えておいてください。聞くことも多いと思いますんでね。はい、3つ目の表現が How have you been? 元気にしてた?でした。はい、それでは今日は、ちょっと早めの巻きで言ってますけども、4つ目に参りましょう。先週のおさらい4つ目です。4つ目の How are you? に変わる答え、ね、挨拶です。これが What's up?What's up? はい。聞いたことある方、多いでしょうね。もうこれは本当にもう今の映画とかね、もう何見てても聞きますし、まあ、外国人の友人とかね、いらっしゃる方ならもう間違いなく聞いてると思います。What's up? まあ、これもカジュアルな挨拶ですね。How are you? よりも言いやすくて、もう本当に若い人なんか特によく使います。What's up? 元気?とか。よっていう、もう本当にもう仲いい人同士の挨拶ですね。はい。まあ初対面でも、まあ使う人はいますけどもね。まあ場合によってちょっと慣れ慣れしいかなってなりますんで、本当にもう自分がフレンドリーな雰囲気でやっていく自信がある方は全然、まあ、初対面でも使ってもいいかなと思うんですけど、まああんまりおすすめはしませんね。まあでも仲のいい人同士だったら普通に使っても大丈夫だと思います。What's up? 元気?とか。よーっていう、まあ、カジュアルな、若者の表現ですね。ぜひ覚えておいてください。これ、言われたらどうするんだろうっていう話も、そういえばしましたね。What's up? まあ、元気とか、よーっていう挨拶ですけども、例えば、What's up? って言われて、Hey! って返したり、もう、What's up? って言われたら、What's up? って返したり、もう、What's up? っていう言葉自体がもう、Hello! の代わりとして使われることも、ありますね。まあだからまあいろんな答え方全然もうお好みで使っていただいて構わないと思います。はい。もう What's up って聞かれて、まあ I'm good とか、まあそう、まあこれ How are you とまあ意味も別にその大して変わらないんでね。まあいろんな答え方があります。ぜひ覚えておいてください。What's up 便利です。はい。それではですね、先週のおさらい5つ目に参りましょうかね。ちょっと思ったよりも早く進んでるんですけども。5つ目の How are you? に変わる答え、挨拶です。これが What are you up to? What are you up to? はい、いかがでしょう。 What are you up to? これ、まあ答えから言いますと今何してるですね。 up to 何々で、何々に向かってるとか何々をしているっていう意味になりますので、 What are you up to? 今何してんのっていう挨拶ですね。まあ電話口で喋ってる時とか、まあ相手の姿見えないから何してるか分かんないですよね。今何してんの?電話で聞いたり、最初の挨拶の代わりに使ったりして、あとまあ今だったらね、SNS のショートメッセージとかいろいろありますよね。そういった時に、ちょっとまあ最初の挨拶に使われがちですね。What are you up to? 今何してる?です。ぜひ覚えておいてください。もう本当にね、会話始めに、Hey, what are you up to? なんてね、もう本当によく聞きますんで、覚えてて損はないと思います。はい、どうでしょう。ちょっと今日はかなりさらっと言っちゃったんで、ちょっと早口になっちゃいましたけども、いかがですかね。先週のおさらい、様々な How are you? でした。はい。それではですね、お待たせしました。先週のおさらい終わりましたので、いよいよ本日のテーマに参りましょう。本日のテーマ、これが遊ぶって英語でです。はい、遊ぶっていう英語表現わかりますかね。まあ遊ぶという表現、まあパッと出てくるのは play っていう単語の方多いと思います。ですがですね、この表現 play っていう表現はまあちょっと特殊な表現なんですね。まあ例えば play っていうと、子供同士で遊んだりね、子供と遊んだりするとき、play with kids、子供と遊ぶだったり、あとまあゲームで遊んだりする際、ゲームで遊んだりする際ね、play video games なんていう言い方もしますよね。まあそういったとき、まあいろんな場面では使われるんですけども、まあ限定して使われる表現なんですね。ですからまあ大人同士でね、例えば飲みに行ったりとか、まあ買い物したりとか、遊園地行ったりとか、そういった場合はまあ play っていう単語はまあ使わないんですね。ですからこの play、まあしっかりと考えて使っていただきたいです。というわけで、今回はですね、 この遊ぶという表現、まあ大人同士で遊ぶ場合どういった表現使われるんだろうっていう疑問ね、持ってる方もいらっしゃると思いますので、今回はその遊ぶという表現4つに分けて教えていきましょう。よろしくお願いします。はい、それではですね、まず1つ目の遊ぶという表現、これが meet。 meet、 はい、 meet、 会うっていう意味の meet。 はい、もうこれもう英語ね、もう結構簡単なものですので、もうご存知の方多いと思います。 meet、 M-E-E-T、 M-E-E-T、 meet、 会うっていう表現ですね。まあ要するに、まあ今週末誰々と会ってくるんですよみたいな、まあ要するに別に会うってことは別に会って何もしないわけないじゃないですかね。はい、普通に挨拶してから、まあ一緒にね、どっか遊びに行ったりするわけじゃないですか。だからまあ会うイコール遊ぶという意味で使われる場合も多いということですね。これはまあ日本語と同じ、考え方でいいと思います。まあ休日に友人と遊びに行ったりする場合にはね、もう普通に使われる表現ですね。 meet、 会うっていう表現ですが、遊ぶっていう場面でも使われます。では例えば、どんな場面で使われるんでしょう。ちょっと例文用意しましたので、ゆっくり2回読みます。いきます。Mom, I'm going to meet Emil today. I won't get home for dinner. Mom, I'm going to meet Emil today. I won't get home for dinner. はい、どうでしょう。ちょっと分解して考えてみましょうかね。はい、まずはじめに Mom、 ママですね。 I'm going to meet Emil today. Emil、 まあエミール、私の友人だと男性でしたね。 I'm going to meet Emil today。 はい、文章自体はそんなに難しくないですね。 I'm going to 何々で何々をする予定ですとか、何々しますっていう未来のことを言ってますから、 I'm going to meet Emil today。 今日、エミールと会う予定です。そしてその後、 I won't get home for dinner。I won't get home for dinner。 ここでつまずく方がいらっしゃるかもしれません。 I won't、 はい、 won't、 同じ発音で何々が欲しいという意味ありますけども、綴りが違いますね。 I will not の省略で I won't ということもあります。ですから I won't get home for dinner。 get home で家に帰るですね。 for dinner、 ディナーにです。ですから、今晩は、ディナーに帰って、夜ご飯の時間に帰ってきませんという意味になるわけですね。はい、全体で考えるともう簡単です。 Mom, I'm going to meet Emil today. I won't get home for dinner. ママ、今日はエミールに会ってきます。夕食には帰ってきません。まあ、要するに晩ご飯いらないですよっていう意味ですね。はい、まあ、家庭でよく聞くフレーズです。文章ができましたね。 meet、 会うっていう意味ですが、まあ友達と会って遊ぶ際にもよく使われます。ぜひ覚えておいてください。はい、それでは、次二つ目の遊ぶに変わる表現教えていきましょう。二つ目、これが hang out。 hang out、 はい、 hang out、 いかがでしょう。まあ遊ぶっていう意味でよく使われますね。まあ本日のテーマ遊ぶですから、まあ当然かと思われるかもしれませんけども、hang、 これ元々の意味はまあかけるとか吊り下げるとか、まあハンガーのハングですよね。ですからまあ要するにどういった意味なんだろうというと、 hang out、 これでまあブラブラするっていう意味にもなるわけですね。まあブラブラする、まあ要するにまあ大人同士でね、会ってまあ別に買い物でもいいですし、まあただもうなんか見て回るだけでもいいし、とにかくまあ目的があって、具体的に何かするわけではないけども、とりあえず会って何か、まあその場で考えるみたいな、そういった時にいいかもしれませんね。まあ別にどこかに、もうしっかりと目的持っていく場合でも使われることはあるんですけども、まあ本当に日常使いされる、hang out、遊ぶ、ブラブラするという意味ですね。もうこれはもうぜひ覚えておいていただきたい表現です。あと、私も、もう海外住んでる時なんかにはね、本当によく聞きました。hang out、 若者同士でよく聞きますね。まあでも年配の人でもまあ普通に使いますね。もう全然皆さん使ってもらって構わないと思います。Hang out、 遊ぶ、ブラブラするという意味ですね。例えば、どんな場面で使われるんでしょう。文章また簡単なの、2回作って読んでみましょう。それではいきます。 Do you wanna hang out this weekend? Do you wanna hang out this weekend? はい、簡単ですね。 wanna という単語が分かればもう問題ないです。 wanna もう結構ね、今の昔のね、ちょっとまあ10年20年前の日本の人ならちょっとえってなるかもしれませんけど、今はもう本当にもう洋楽でも何でもね、もう耳に入ってきますよね。はい、 wanna 絶対聞くと思います。 Do you wanna、 wanna っていうのは want to、 want to の省略ですね。ですから Do you wanna hang out、 遊びに行きたくありませんか、要するに遊びに行きませんか。 This weekend、 今週末ですね。Do you wanna hang out this weekend? 今週末遊びに行きませんか? Do you want to? と聞いてますから、まあ、直訳は、遊びに行きたくありませんか?ですけども、まあ、遊びに行きませんか?とよく訳されますね、映画とかでは。Hang out、 遊ぶ、ブラブラするという意味ですね。ぜひ覚えておいてください。はい、それでは次3つ目に参りましょう。3つ目もまあどっちかというとカジュアルな表現ですね。これが Kick itKick it。 はい、 Kick it、 Kick っていうのはあのボールをキックするのキックですね。 Kick it、 まあ、それをキックする、まあ、ちょっとよくわからないかと思われるかもしれませんけども、これも遊ぶという意味になるわけですね。特にまあ仲の友人、仲のいい友人と遊ぶ際に使われる、まあ、スラングの一つですね。まあ私実はこれあんまり聞いたことないんですけども、まあアメリカの友人がねパッと聞いてる、使ってることはありまして、私も kick it っていうフレーズ聞いたとき最初思わず what って言っちゃったんですけども、まあアメリカ人はまあ使う人まあまあいるみたいですね。覚えておいて損はないと思います。kick it、 まあ遊ぶというまあスラングの一つですね。特に仲のいい友人と遊ぶときに使えます。例えば、文章にしますと、Hey Jack, let's kick it tomorrow night.Hey Jack, let's kick it tomorrow night. はい、また割と簡単な文章にしました。Hey Jack, やあジャック、もしくはねえジャック。Let's kick it tomorrow night. はい、こんな感じで使えるわけですね。明日の晩一緒に遊びませんか?という意味ですね。まあ晩ですから、まあ飲みに行ったりクラブに行ったりですかね。まあいろいろ考えられますけども。kick it、 こういった場面で使われるんですね。 kick it、 遊ぶ、ぜひ覚えておいてください。まあ、とてもカジュアルなんでちょっと場所を選んでもらいたいですね。はい、それでは本日の、テーマ遊ぶの遊ぶ、遊ぶっていう、単語にか、フレーズに変わる、表現4つ目です。これ最後ですね。これちょっとフォーマルな場でも使えます。まあ丁寧な表現なんでね、もうぜひこれも一つ覚えておいていただきたいです。これがspend time with 誰々。 spend time with 誰々。はい、どうでしょう。 spend、 この単語の意味が分かれば難しくありません。 spend、 まあ使うっていう意味ですね。まあ spend、 まあ時間を使ったりお金を使ったりする際に使われる単語なんですけども、ですから spend time with 誰々、誰々と一緒に時間を過ごす。まあ、要するに、誰々と過ごす、遊ぶという意味になるわけですね。まあ、割と丁寧な表現で、まあ、年配の方もよく使われますし、まあ、本当にもうちょっと知的なフレーズなんでね、もうぜひおすすめです。まあ、ただこの表現どっちかっていうと、普段あんまり会わない人と遊ぶ際によく使われる感じですかね。本当にもう毎日会うような友人と、会う時には、あんまり聞かないですかね。まあ、間違ってはないと思うんですけども、適切ではないのかな。ちょっと、そこは判断が分かれるところですけども。はい。spend time with 誰々。まあ、普段あまり会わない人と遊ぶ際に使うのが無難です。では、ちょっと文章にしてみれば分かりやすいと思いますので、文章作ってみます。それでは、2回読みます。いきます。 I spent time with my grandmother yesterday. I spent time with my grandmother yesterday. はい、どうでしょう。I spent time. Spent. Spend の過去形 spent なんですね。最後 spend。D の部分を T にするだけです。S-P-E-N-T. Spent. はい、spend が過去形になりました。I spent time with my grandmother yesterday. はい、この文章も簡単ですね。With my grandmother. Grandmother, わかりますね。Grandma. おばあちゃんのことです。まあ、grandma って言った方がもっとカジュアルですけども、まあ、全然 grandmother でも、どちらでも構いません。I spent time with my grandmother yesterday. 昨日は、おばあちゃんと一緒に過ごしました。はい。まあ、緩やかな時間が流れたんですかね。はい。こういった場面で、まあ、この、だからこのセリフ言った人は、まあ、おばあちゃんと別に毎日住んでるわけじゃないんでしょうね。ちょっとおばあちゃんのところに帰省したんですかね。はい。という風に、まあ、spend time with 誰々、今教えたフレーズ、ぜひ便利ですので、覚えておいてください。もう丁寧な表現なんでね、もうぜひ皆さんに使ってもらいたい表現の一つです。はい。いかがでしょう。ね、本日、会うという、遊ぶっていう、意味に変わる単語、フレーズいくつか教えましたが、どうでしょうかね。まあ皆さん使っ、どれかで必ず使ってもらいたいですね。一つ目に教えた会うが、meet。meet でしたね。まああの、会うという、直訳になるんですけど、まあ遊ぶっていう場面でも使われます。で、二つ目に教えましたのが、hang out。hang out。はい。これはもう本当にもう、鉄板でよく聞くフレーズですね。hang out 遊ぶ、ブラブラする。まあ別に具体的に何するわけでもないけど、とりあえず誰々と会ってどっかブラブラしてくるわみたいな、本当にもうよく聞くフレーズですね。私も本当によく使ったし、もう聞きました。絶対覚えておいてほしいですね。 hang out 遊ぶ、ブラブラする。で、次三つ目に教えましたのがこれ、 kick it。 kick it。 はい、kick it。まあ、仲のいい友人同士で使うフレーズですね。遊ぶという表現です。まあ、スラングの一つでも、実は私あんまり聞いたことないんですけども、アメリカ人がたまに使うみたいですね。実際私もまあ聞いたことゼロではないです。最初聞いた時は what って言っちゃいましたね。ですがまあこれ、一応覚えておいてもらって損はないと思います。kick it。遊ぶですね。で、次、今さっき最後に教えましたフレーズ、遊ぶに変わる表現。これが、spend time with 誰々。spend time with 誰々。はい。spend、使うって意味がありましたよね。まあ、時間を使う、お金を使う場面で使われる単語です。spend time with 誰々。誰々と過ごす。まあ、要するに遊ぶっていう意味で使われます。普通にも別に遊ばなくても、ね、もうゆっくりと、もう家でのんびりっていう場面でも全然使ってもらって構いません。はい。spend time with 誰々。ぜひ覚えておいてください。はい。それではですね、本日のポイント3、ポイント単語、最後におさらいして終わりましょうかね。本日のポイント単語です。もう、今さっきね、あのフレーズのおさらいしたんで、もう2つだけで済ましましょうかね。本日のポイント単語、まず一つ目が wanna。 wanna。 はい、どうでしょう。 wanna。 w-a-n-n-a。 w-a-n-n-a、wanna。 まあ、want to の省略ですね。 want to の省略です。そう考えてもらったら簡単かもしれません。wanna、ぜひ覚えておいてください。そして次、spend。 spend。 はい、もうさっき散々言いましたね。使うですね。特にまあ時間とかお金を使う際に、よく聞く単語です。 spend、 使うですね。ぜひ覚えておいてください。はい、どうでしょう。本日のテーマ、以上となります。ちょっとね、先週のおさらいもちょっとね、いろいろあったんで、ちょっと長くなっちゃいましたけども、本日のテーマも以上となります。皆さん、英語は以上です。お疲れ様でした。はい。 本日のテーマでね、ちょっと分かりづらいなっていうところがあったり、もう一度聞きたいなっていうところがあればですね、またいつものように来週もね、前半に本日の内容をおさらいしますので、ぜひそちらも聞いてください。そしてですね、この7ファンファンペラペラタイムの内容、記したですね、まあ、簡単なテキストが nara.fm のホームページからご覧もいただけますので、まあ、そちらもあればね、まあ、単語の綴りだったり、まあ、文章ね、例文なんかもね、しっかりと、文章で書かれてますのでね、よりわかりやすくなるかと思います。ぜひ nara.fm のホームページもご確認ください。はい、それではですね、いよいよ本日の英語以上となります。皆さんお疲れ様でした。はい、それでは本日私とは皆さんお別れとなります。皆さんありがとうございました。